はい、と震災体験館でのインタビューを聞いてもらいました。と私は当時板宿の上の方に住んでいたので、かなりの揺れを感じることができました。で、最初のインタビューでは、もし震災が起こったらどうすると弟に聞いたときに、とりあえずは何か物の下に隠れるとか、余裕があれば家族を助けるなどという答えが返ってきました。家族を守りたい気持ちはもちろん大切で、家族のことを口に出してくれたのは嬉しかったのですが、余裕があればという言葉、あのような状況で余裕がある人などほとんどいないでしょう。でもそういうことも体験したものにしかわからない気持ちなのだなと感じ、なおさら弟を震災記念館に連れて行ってよかったと思いました。そして震災体験館での震度7の揺れは衝撃的でした。お皿の割れる音、まさに当時目を覚ました瞬間を思い出したのですが、こんなに揺れていたのかと驚きました。寝ぼけていたこと、布団の中に隠れていたこともあって、改めて揺れの強さを感じました。そしてこの揺れが火災を引き起こし、家をも奪ってしまいました。私の家は幸い潰れることはなかったのですが、カーテンを開けた時の衝撃は母が語ってくれました。カーテンを開けると、まだ朝方ということもあったけれど、見たこともない空の色をしていたそうです。板宿商店街から立ち上がる煙、まるで地獄を見ているようだったと母は教えてくれました。野島断層保存館には弟メインに伝えるために行ったのですが、伝える側の私も少し忘れかけていた気持ちを思い出し、さらに知らないことが多くあったことを知らされました。揺れが怖いという気持ちではなく、自分が思っていた被害を絶するような記憶がたくさん残されていたのです。またその資料館に行くまでに、父、母、友人から聞いた当時の話、私自身、そうやったの？と耳を疑うような情報を聞くことができました。本当に大きな被害があったと知っていたつもりでも、それはほんのわずかな部分でしかありませんでした。これで震災を弟に伝えようと思ったことは少し恥ずかしいと感じてしまったのですが、でもこのように行動できたことは価値があったと思います。そして阪神・淡路大震災を風化させない活動は大切だと改めて感じました。中には阪神・淡路大震災についてはもう思い出したくない、聞きたくないという方たちもいらっしゃいます。その人たちが負った心の傷はとても深いもので、その方たちの気持ちを思うと、軽々しく風化させない活動なんて言葉は発してはいけないと思いますが、二度と同じ苦しみを繰り返さないためにも、後の世代に伝えていくことはやはり必要なことだと思います。そう改めて感じました。さらに今回野島断層保存館を訪れることで、今ある当たり前の生活がとても恵まれた環境などだと強く実感しました。恵まれた環境という表現は大げさかもしれませんが、実際に震災では多くの人が亡くなり、水も止まり、食べ物も十分に確保することができなかった状況がしばらく続きました。あれから14年が経ち、今では何でも手の届くところにあるために、物の大切さや人とのつながりの大切さを忘れがちになっています。それでも家族がいること、友人がいること、今自分が置かれている環境すべてがどれほど恵まれ幸せなことかを改めて考えなければいけないと感じました。また、弟のインタビューの途中で、私が家族の大切さを伝える前に弟の口から、家族が生きていてよかったという言葉が聞けました。震災は怖い、大変そうという当たり前の感想しか述べていなく、本当に伝わっているかなと不安に思っていたのですが、この言葉を聞けた時は嬉しかったです。私も何度無事でよかったと思ったことでしょう。震災を体験していない者のために防災の知識を与えることももちろん大切ですが、今回の番組を作るにあたって弟に最も伝えたかったことは、今生きていることの大切さです。もっともっと自分の周りの環境に感謝してほしい、一瞬一瞬を大切にしてほしい、また私もそうしなければならないと感じました。これから私は大学を卒業し、社会人という新たなスタートを切ります。 どんなに苦しいことがあっても精一杯やっていく、一生懸命生きていく、この気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思います。また就職活動を通してこの番組を作るきっかけを思いついたのですけども、私の来年4月から働く就職先は不動産会社です。その会社でも住宅、免震住宅、耐震住宅として地震対策にしっかり力を入れています。この取り組みについて知らない一般の方々もたくさんいらっしゃいます。地震対策に対する家づくりは本当に大切なことです。この気持ちを多くの人に伝えれるように頑張っていきたいと思います。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。
時刻1時まもなく20分になります。先ほど担当してくれました文化と町のソムリエ、関西学院大学山中研究室多性的文化批評、担当者もう一度名前をお願いします。
はい、田中のぞみと申します。
はい、田中さん、あれから14年、その震災の前の自分と、震災前生きていた自分と、
はい、
それから震災後生まれた弟さんっていうの中に大きな、
はい、
その来年15年を迎える震災についても隔たりがあるなっていうのを実感して、こういう番組を作ってくれたんですけれども、はい、それを実感するのがまた自分の就職活動の一環の中で、
はい、
住宅が好きだっていうことで、
はい、
住宅関係の会社に行った時に、
はい、
それらがほとんどこの震災についての映像から始まったって言ってましたよね、
はい、
もうまさに本当に震災の映像から始まるんですか、住宅会社っていうのは。
その会社にもよるんですけども、その会社が一番力を入れていることをメインに推して紹介しているので、もう本当にどの会社にも多く見られたのが地震に対する強さを推してたんですね。免震対策、免震住宅、耐震住宅、うん、その言葉が一番印象的でした。
なるほど、
はい、
でもまあそれが実はそれだけ企業が力を入れていても一般社会に浸透していていない、
はい、
っていうところのギャップもありますよね、
はい、
それがまあ家族の中で弟とそれから田中さん自身のギャップでもある、
はい、
っていうようなところで、就職は叶ったわけですよね、
はい、
そういう不動産の会社、はい、免震についてのいろいろなことをやっている、
はいはい、
じゃあ自分自身が今度は弟さんの立場なんですね。
そうですね
でそこからいろいろな町の人たちに伝えていくっていうことなんですが、
はい、
やっぱり建物も命を守る、
はい、
そういう建物であるっていうのが基本なんだっていうところに戻ってるのかもしれないですね、
はい、そうですね。
おしゃれなとか、
はい、よりも
まずは命を守ってくれるっていうような、
はい、
建物っていうのに住むっていうのが一番重要なのかもしれません、
はい、
さて FMYY も95年の震災後できた放送局です。で、それはそういういろいろな情報を最初は、多言語で外国人のために日本語のわからない人たちに伝えるっていうためにできたんですけれど、そこからさまざまな、例えばその15年経った今、自分の家族の中でもこれだけその震災というものがあって、そこからどんな知恵が生まれたのか、あるいはお父さんお母さんが生きてるって だからあなたが生まれているっていうことになるっていう命の尊さを伝えるっていうことと、それからどこかでまたあの世界の中で、命を奪われるような子どもたちがいるっていうようなところにもそれはつながるっていう、まあ、様々な情報を今は流して、で田中さん自身と同じように自分たちが知ったことを街で生きていくとか世界を作る中で素敵だと思うことを伝えていくっていう放送局なので、今回のこの、あれから14年、神前派、これはあの神様の前ではなくて震災前の、それをしている自分と、それから震災後生まれた弟っていう対比でいろんな場面を作ってくれました。それから家族で話し合えたのも良かったですね。
はい、本当に知らない情報もたくさんあって、
お母さんが言ってたその板江戸の情景なんていうのは
私自身は目にしたかもしれないですけど、正直覚えてなくて、でもそれを聞いた時はびっくりしました。
じゃあやっぱりあの同じ場面にいても見てるもの感じてることはそれぞれ違うのかもしれないですね、はいはい、でそれからまた小学校2年生だった田中さんと今就職して社会出ようとしている田中さんとまた目線も違うのかもしれないですね、
はいはい、
そういったことをいろいろ想像できるような番組ができて、コミュニティメディアらしい番組だなっていうふうに思います。よかったです。
ありがとうございます。
これからはあの社会のために、
はい、
一翼となって、
はい、
頑張っていってください、
はい
はい、今日の担当は、もう一度関西学院大学の
田中のぞみでした。
はい、ありがとうございました。